Heroes。
イラストレーターの沼田武史です。
はい、イラストレーターの伊藤充と申します。
大野正文です。
小関さんです。
はい、というわけで、ちょっと青くんが急な腹痛で出られな
かった。かなり苦しんでましたね。
打ち合わせに行くって言って、多分クリエイトのね。
おー、素晴らしい。素晴らしいです。素晴らしい。はい、
ということで、去年、広島はまだまだ長い目で見て、去年の成果をお聞きしましょうということで、大関さんも、まあ、去年も参加してたんでね。
はい、
どうですか。
あ、でも結局
何件ぐらい、
あの全ての人にあのどこで知りましたかみたいなことを聞いてないんで分かんないんですけども、うん、知った感じでもまあ3つ4つっていうところですかね。
6っていう3つ4つ
3つ4つぐらいですね。
何ですか媒体は。
あ、書籍、そうですね、書籍のイラストとか、あとパズルのなんかイラストも書かせてもらったりとか、うん、あともう一つはなんかいろんな媒体からなんかクライアントからお仕事をもらってみたいなところを、うん、今2回お仕事させてもらいましたね。
素晴らしい。
総額、
総額う
わ、額かい、書籍額かい、
まあペイはできたね。
そうですね、書籍のやつは大きかった。もう全部100何点書いて、
100なんて多いね。
書いたら、
はい、
から
1点3000円で100何点書くと30万。
あ、30万
5000円だと
50万。
1万円だと
50万ぐらいもらいましたね、これは。
言っちゃうんですか。
はいはい、大丈夫ですよ。
お関さんが言っちゃうと全員
言わなきゃいけないぞ。
嫌だなと思ったんだけど、
総額で、うん、ぐらいかな。今もちょうど案件そのお仕事いただいてて結構、
じゃあ
100万、
もう
80万ぐらいかな。
素晴らしい、素晴らしい。
これちょっとやっぱ本質でやりますね。学面言うのは
そうそう、やめた方がいいと思う、絶対に。
なんかみんなクリエイポ出ちゃう、疑われてかも。
書籍のやつが大きかったですね。
版元に聞かれるのがね、そういうネタって。
版元に聞かれる。
版元の番組か。
そうだからざっくり、まあ、うん、ペイはできるぞ、
うん、
できたよって、
うん。
じゃあまあ伊藤さん
の。あ、はい。あ、去年ですね。去年ね、書籍2本とあとね、なんかすごい細かいのがちょろちょろでしたね。書籍2本がでかかった。あの神様カタログっていうのを、
あれ違うあれなんですか。違う、
あ
の、
ああ違います、
違うあれなんです、うん、そうなんです
。でもね、去年はそれが一番でかかったんですね、その神様カタログは。
でもなんかキャラクターといえば伊藤さんみたいな、本当あの本で確立されましたよ ね、
キャラ一本押しでやってるからさ、幅が狭まってることは確かなんですよ、あの来る仕事的に。
でもやりたい仕事というか、もうこれだと決めたので、
ああもうね、
素晴らしいです。
っていうかなんかね、いろいろ手広げても勝負できないっていうことに気づいたんだよね。もういろんなことで。なんか、うん、無駄っていうんじゃなくて、かなり自分の中で無理してる領域なんですよ。
なるほど。
だからもうそこを削ってもう捨てること、もう自分の仕事の断捨離です。
結果それがいい方向につながって、
今のところはね、今のところは。でも、
なん
なんだ
よ、そもそもなんでしょうね、他の仕事デザインの仕事してるんですよ。
ああ、今やってますね。って言ってももう今おっぴらげに言ってないんで、もう昔からのお付き合いのあるところだけです。もうっていうかね、あんまりそっちを広げるとね、もう対応が難しくて、最近難しいことばっか言われるから、本当に。
でももう印税制覇
ですもんね。
いやいやいやいや、
23番目、
これは
23番目でしたっけ。
一応27らしいですけど、個人的にはその27っていう皆さん一般的に思う印象はないですよ。はい、ないんですよ。
じゃあそれ以上はちょっとね、それ以上は聞いてくれるなって感じだったから、
ね、
じゃあ、 鳥のオーナーさん。
でも正直なんかそうしてなんか行ってみたものの、どっからどこまでがクリエコのあれなんだかっていうのが分かんない部分もあるんですけど、
まあ種類的に、なんていうの、書籍だったりウェブだったり広告だったり、
でも書籍もいくつかあって、あとはやっぱ広告が大きいですね。広告系というか、
広告系何本くらい、全然違うところからですね。同じところ
、違うところからですね。違うところからで、
うん、
広告とかだったら、まあ、企業の紹介、パンフレットみたいなのじゃないけど、そういうのだったりとか。
企業の紹介パンフレットって料金的にはどんな感じですか？いいか悪いかぐらいでいいですか？
いいか悪いかで言ったらいいですよね。
そうな
の、うん、なんかパナソニックかなんかやら
ない？あ、それもそうです。クリエコーズのやつだって、
すごいおしゃれな。
相手がでかいね。相手が大きいね。
これ G っていうのパナソニック、
まあ大丈夫じゃないですか、それは。
なるほど。
全然全
く分かんない。俺ね、俺もどれがクレープだったか分かんないけど、そんなに仕事してないな。でもそんな仕事してない。
でもあれさ、チラシとかパンク配ってると2年前とかのやつ見たんですけどって来ることありますよ。
あ
るよね。
ありますね。
チラシでね。
ほら配るじゃないですか、クリポで。その時に来なくても時差で来る。
2年
とか3年とかで。
2年前に。2016年度に配って
るのが
今来るとか。
そういうのもありますよ。
前に話した案件あるじゃないです
か。何でしたっけ？
そこそこ僕の中で大きめな案件
も、相当かっこいいってな
あれ。あれも、仕事したのは今年、去年から今年2ヶ月だけど、クリエコで言ったらその前の年なんです。そのなんかチラシ配ってて、
2
人名刺交換してるの、
だ
から意外と
まだまだ
その年1年なかったから、あ、終わりじゃなくて
意外とじゃあれ、
その先もあり得るんだなと思って、
結構長い目で見といた方がいいですよね、あれね。
そうなんですね。
だからね、やっぱりめちゃくちゃ人気ある人とかだったらすぐに殺到するケースも多分あると思うんですけど、意外と長い目で見てトータル的にどれぐらいなるかっていうのも。
そうですね。そうか、俺だから去年本当にあんまりパッとするのはないっていうのは、別になんか言いたくないっていうんじゃなくて、僕漫画家ブースだったんですよ。だからイラストレートブースの方が多分そういう案件するんじゃないかなと思って、なんつったらいいんだろう、まあその人に言えるような書籍とかそんななかったなっていうのもあって、別になんかあと覚えてないっていうか、クリエコきっかけで頓挫したんだけど、ラフだけ書いて、まあ、ちょっともらえたっていうのもあったりとか、なんだっけな、まあそういうのがちょいちょいあったから、まあペイはできる、全然あれだったけど、なんかあったかなっていう感じなんですよね。あ、でもそうそう、俺はミドルエッジっていうサイトはクレープでした。
ああ、そう。今はそれまでに連載やってるや
つ。そうそう、俺がもう やりませんっていうまでやらせてくれるかもしれない。
素晴らしい。
だから、それだけでも
不客を捕まえた。
不客ではないですけど、ではないですけどっていうのはあるけど、週1、だからもうすぐ50分。
露出は大事だからね、この勝負は。
そうそう、なんかね、それは、そっか、それぐらいかな、それぐらいかなって言うとあれだけど、まあ、もしくはちょっとやってるもので、単発の雑誌だったり、仕事はあるかもしれないけど、なんかあったかな。
なんか意外とその、クリエイターキッポに出てて、 そのクリエイターきっかけじゃないけど、その時期に仕事の依頼が来るとかないですか？
ああ。
ありません。
うん？あの出店
時。重なっちゃう、売れてる、なんか。重なるときはなんかめっちゃ重なる感じの、
それあるある、
クリエイター機構出てるからその効果での仕事の依頼なのかなと思ったら、関係ないところで、なんかホームページ見ました
ね、ああありがとうございます、
あれなんですかね、
よくわかんない、
引力やみたいな
のがわかんない、あれ分かったら神なんだけどね、
だからそういうことであれば常に出してないのに出してるって言っといたら来る
まあまあまあまあね、
あれが次の人とか、なんか依頼の連絡みたいなのが来たから、あ、クリエイトきっかけかなみたいな感じで見たら、別に全然その手ではなかったし、すると
あ、なんだろうね、本当よくわかんないんだよあれ、うん、
そうか、でもまあ夢が詰まってるってことですね、そうで最初バカにしてたけど、まあなんかバカにしてたっていうか、なんだろう、仕事来んのかなっていう感じの怪訝な感じではあったけど、
まあ、まあ、私も入りそれでしたよ、
うん、でもなんか、まあ、入ってみたら、まあ、毎年とりあえず元は取れんだなっていうことが、
うん、もうなんかクリエポのまず料金が高いじゃないですか、それも嫌だ、嫌っていうか、うん、あなんかその競争相手がいないから高く、その正当値段かどうかわからないじゃないですか、それが、うん、そういうのに払うのってすごい嫌なんですよ、
うん、
でもまあ払うんですけども、うん、とかですね、あと例えば催促に電話してくるじゃないですか、よく勧誘っていうか出してくださいみたいな、ああいうのも嫌いなんですよ、
そうわかる、やってたよね、やってくるじゃ
ん、 なんですか、多分あの数字が、目標の数字があってとか、うん、そういうのなんかすごい僕らって踊らされてる感ないですか、そ の、
うん、
その枠に収められるのが嫌で、はい、出したくないなと思うけども、うん、それなりにペイできてるところもあったりとか、うん、毎年出してると効果があるとかいうのもよくわかるので、あのこれからちょっと出していこうと思うけども、うん、なんか嫌だなって思ってるんです僕
は、基本的に電話出ないですもん、来たら、
ああ番号入れててですね、悔しいなと思いながらお金払ってますね、
でもなんかその会場で話してた試合の人と話してたのでは、まあ、そういう、まあ、良くないところはもちろんある、
うん、
し納得いかない部分もあるけど、まあ、でも、まあ、向こうの会社として頑張って人は呼んでくれてるから、
はい、
結局今年もなんか人が減るんじゃないかとか、去年もなんかブックフェアがなくなっちゃうから人が減るんじゃないかみたいな話があったけど、うん、まあ、今年に関しては、まあ、去年よりか人が多かった、
多かったね、
今年去年より人が多かった
と実感してますけど、ね、僕は、
あでもそうかもな、
うん、
っていうところを見ると、まあ前言うだけじゃなくて一緒にやることをやってくれてる裏で、はい、っていうのは気がしたんで、なんか 今までよりかはそこに腹立てる感じはなくなりましたけど、ね、そういう場を提供してくれてて、しかもなんか 逆に言うと、そのなんだブースの壁とか用意してくれて、名前のプレートまで作ってくれて、でそれを、まあ、例えば10万ぐらいで貸してくれるような、はい、イベントっていうのがなんかそんなないらしいんですよ、
あんまり聞かない、
なんとかギフト賞ってそういうんじゃない、
いやでも結局競争相手がいないからこそ値段が明確じゃないですよね、それ、
まあ、でもなんか
デザインフェスタいくらだっけ、
安いんですよ、2万か3万ぐらい、
2日で、
あ、そうなの、
安いな、
まあ、確か僕が出してた頃はそれぐらいだと思って、ちょっと上がってます、5万するかな、分かんないけど、
わかります。どっちの意見もわかります。まあ、頑張ってくれてるっていうのもあるし、うん、もっと安くできるんだろうっていう、まだそういうね、ライブもやってるから。いや、だってもともともっと安かったもんね。
そうですね。
なんか1万円、1万円ぐらい高くなりますよね、僕らがやって
た。うん。
去年。それがまた高かったよね。
うん、
なんか普通の考え方からするとなんか基本入場者からお金を取って僕らがいいものを見せてみたいな感じだったら
あ
でもうって成り立つんじゃないか。僕ら側出す方から出店あのお金をもらって入場者を無料にしてっていうのってやっぱり基本的に逆な感じはするじゃないですか、物の流れからすると。
入場で取るんですよね、クリアポって1000円とか取る。
招待券持ってない人は取られますよね、
うん、でも大体みんな持ってんだよね。
大体持って
んだ
よね、
はい、まあ、名目は商談会ですからね、
うんうん、
僕らから取らざるを得ないからどうしても1ブースの値段はどんどん上がってきます。
そうだからなんかね、あんまりいいクリアポっていいって言うとどんどん値段上がるし、もっといわゆるモサどもが、
はい、
ワラストでもね、モサどもが今年
モサ
参戦してきたわけじゃないですか。
いやでもそれでなんかその辺の専門学校上がってイラストレーターになろうっていう人はクリエコで、まあ、いくらかお金出して出そうっては考えないよ。やっぱり8万か9万ぐらい出して
でかいもんね。
いや絶対無理やね、うん、やっぱりなんか違和感感じますね僕は。
いや感じますよ。まあ、単純に道楽っていうのもありますよね。ちょっとあの文化祭みたいな、運動会みたいなのを1年にイラストレーターの、
僕全くその考えはないですね。
ファイルとか作る、ファイルとかタペストリーを作らなきゃ作らざるを得ないっていうなんか、まあ、1年に1回それぐら
い
カンフル隊じゃないけど、ちょっとピシッとちょっとやっとくっていうのはまあ。もう営業活動をしてない現状にとっては、まあ、1年に1回ぐらいそういうのを効率よくやっとくのは、まあ、いいかなとは思ってるかな、はい、うん、全くつまんないわけじゃないから、割とそういう機会って、まあ、新鮮ではあるかなと思う、疲れるけど。
まあ、次4月じゃないですか。また開催時期変わりますからね。あの流れ的にどうなのかなっていう、
ね、4月って新入社員とかが
ま
だ行けよっていう、
ね、
の状態整ってない、
ね、
どこもやるわけでしょ、
ね、一番意味が分かんない時ですよね。4月3日か4日っていうの
ね。
あ、3日か4日でしたっけ。
なそんな感じ
な
か
った、ね、入社式もままならないから、そういうあれで行く人はいないでしょうね。なんだろう、
まあ、大変な時期だな、
まあ、雨の時期が少ないかもなって感じするけど、まあ、今年もだからその惰性じゃないけど、だからまあまあ去年も今年も出したから出しとくかっていう感じだけど、ちょっと考えましたよね4月が。
そう、4月ってどうなんだろうなって。
うん、バタバタしてそうですよね、会社とかもね。
だから入社式とかで、その飲み会とかで来なかったりするじゃないですか。年度末、年度末が終わって、あれして。
あれ、大体会社って3月決算なんだっけ、
ね、なんかこう。
3月の次か6月か。6月が多いでね。
大体雑誌とかも。2月か3月か
もうグワーンなる
んですよね。
あ、そうそうそう、
4月に何かあれして
も
か連載とかに新連載にあんまり勉強出せないって
こと
で、ね、
うん、
ちょっと時間タイムラグ、まあでも出さないよりはマシかなとは思いますけどね。
まあ、まあ、
運動会とか参加しなきゃ、まあ、いいかなって思いますかな。ね、大野さんにいっぱい案件が来ちゃったらあれだから、心を変わって、なんとかやりたいなって感じですよ。
今年
大手企業から、大手出版社から名刺をゲットしたわけです
。お、名刺をもらうのと、でも聞いても
らうのと、それを、ね、聞いただけで、俺も帰りの、ね、自転車でつらかった。大野さんとか来るんだな。
でも最低そういうのは来ないんですよ。その一瞬名刺もらった時にオッケー思いますけど、
うん、
でも まず来ないと思ってた方がいい。
まあでも気にはかかってるっていう話じゃないですか、ね、
名刺
まで、まあ、名刺出すぐらいですから、
なんだろう、チラシを受け取る 20% 興味度ね名刺を受け取ってもらえる、あ、なんだろう、ちょっと立ち止まる 30% で、名刺まで受け取ってもらえる 40% 名刺は出さないで、名刺を交換できる 45%、まあ、50% はなっていう感じで、どんどん確率上がってくるわけで、返信メールが来る 60%
ね、これが基本的には名刺を向こうから出す、
うん、
だスタイルだったから、そう思ったらなんかね、興味はもらえてるかなっていう気はするけど、うん、でもね、それを来たからって浮かれててもしょうがないじゃないですか、うん、
まあ、釣りで言うともうちょっともうなんかこの辺にいるよみたいな、
だけどでもやっぱね、ああいう場なんでいろんな人と名刺交換もしてるんでしょうし、
あ、
そうだから、なんだろうな、俺そんなにだからね、今回だから60ぐらいは名刺交換したけど、あー、めっちゃここと仕事してってところはいまいちちょっと分かんない
の。でも意外とその僕がそのフリエポきっかけで仕事もらったってところでも、そのあんまりその名前としては知られてないような会社でも意外となんかしっかりしてる会社も結構いるんで、一概にその会社の名前だけで判断できないっていうのもあるんです
よ。そうなんです。どんなところでも、
どんなところでもなんかその取引先が大きいところって結構あったりするんで、その小さい会社でも名前が知られてなくても本当にいい仕事してる会社っていうのもいっぱいあると思うんで、自分に名刺のブランドだけじゃやっぱ来てもらわないことに意味ない
から、そうだから、どうなのかなと、そんなにだから名刺も交換できてないから、俺今年、去年の方が多かったんですよ、実際。去年のあれの打率から言うと、今年ちょっとやばいかなと思って、イラストレーターブースに出したから、まあなんか、ちょっと経路は違ってくるのかなと思ったんですけど、そんな感じですかね。
まあでも、ボディブローで聞いてくるじゃないですか。
そうだって言ってね、
うん、まあ、ベテラン2人がね言うんだったら、そうかもしれない今年でもちょっとやっぱりいかつい人も結構いたから、いかついってのは、まあ、なんだろう、この人の仕事を結構集中しちゃうんじゃないかなっていう人もいたから嫌だなって。
で誰なんかツイッターかなんか誰だったか覚えてないけど、もう断んなきゃみたいな、なんかクリエポでなんかお仕事も今年の埋まったからね、誰だったかなんか書いてたんですけども、すごいですね、書籍が何個かでもうこれで受けれないからみたいな、
そろそろすごいよ、
見たんですけども、そういうのってやっぱいいですね、もう断るようになれればですね、いいのかどうかわかんないですけどね、
まあ単純にすげえなと思っちゃったけど、
同じ場にいて
そんだけ力があるのか、あれももうでもほら出会いみたいなもんじゃない、なんか
そうですね、
もうぐねえタイミング合わないとちょっと合わないじゃない、あれって。でもまあガチしたんじゃないですか、なんか求めてる元を出してるものが、
それもありますけど、
お見合いみたいなもんです
か、結局そのやっぱり なんですかね、まあ、アートじゃないじゃないですか、うん、だからそういうギャラリーとかでやる展示会と、うん、やっぱりクリエイポって全然別物じゃないですか、うん、展示はなんかするものの、うん、そこでちゃんとクリエポ用に展示できるっていうか、自分を見せられる人っていうのが多分強いんだと思うんです
ね。や
っぱり中にはすごい普通の展示、ね、 ギャラリーの展示会みたいな感じにやってる人もいる、
いるね、いるね、いるね。
その人の成果は聞いてないので、もしかしたらそれでもうまくいってる人はいるのかもしれないですけど、うん、
あれ、あ、そうだ、その出展でちょっと今ふと思い出したんだけどさ、あの、ちょっとまずブース話に戻っちゃうんだけど、ブースがあって、まあ、隣いるじゃないですか、隣に立体物を置かれるんですね。
あ、人形しか
ない、いや、あれぐらいじゃなくてもっと存在感ある、マネキンみたいな、それをこう座って、机があってここに置かれるんですよ、ちょうどこの机の前あたりに。
あ、なんか前は線決まってませんでしたっけ、の外でし
ょ、なんですけど結構あれも邪魔になりますよ、あれ置かれると。
一応線の中、
ね、中なんですよ、そう、自分の中なんですけど、はいはい、それ置かれると
四角になりますよね。
そう、やっぱりこっちスルーされるんですよ、
はいはいはい、高さがあります、
ね、うん、
そうなんですよ。
あれはあれでね、厄介なんですよ、言うべきか言わないべきか。
それどうですか、井上さん、そんな人だから。
それは、俺は言えないなと思う。
言えないよね、
言えない
ボックス内容は何しても OK ですもんね。
まあそうなのよ、結局は
ブースはみ出てきたらこっち来ちゃうと思うけど、
うん、
壊れたらね、
ね、
カバンは。
そう、それはもうスクランブル発進じゃない。
だってあのゾーンじゃないですか、うん、まあ、ハンターハンターでいうとその円の中っていうのは分かんないけど、そこにも入っちゃったらもうあれだから、
あれ天井まで自分の権利ありますよね。
そうそうそう、だから
あのゾーン、
う
ん、
だから2メーター30センチ。
そうそうそう、
結構ね、なんかいろいろ置いた方が、まあ、出すんだったら有利かなっていう感じはあるかもしれない。
でも周りを気にしてちゃ始まらないですもんね。
まあね、
どっか側から
すると鉄骨みたいなのを立てて、そこだけこう
要塞みたいな、
要塞みたい
にした。いや、
じゃあイルミネーションとかして、
もうボックスにしちゃって、
う
ん、
もう完全な、ね、完全
な、ね、そこにハチゴかなんか前にかけて、うん、上からド
あ、どうもみたいな。でも絶対見ますよ。
気になりますよね。
絶対見ますよ、誰でも。なんじゃこりゃ。
だんだんだんだんみんななんかそう。いや、タペストリーとかもあの初年度と比べてみんなこう、大体もうそのカンナンさんが流れを作って、こういう風にやったらいいとか、なんかそういうのあるじゃないですか。印刷物はここでこのぐらい吸ってみたいな、配、はい、る人はこのぐらい吸ってとか、だからそういうのが流れが出てきて、どんどんコテコテになって、
確かに進化させなきゃいけない
と思ってますよ ね、
みんながね、みんながみんな同じようにやってたのもあれだから、
う
ん、
そうですよね、
だからね、今日今回、ドラッグ F にしたんですけど、ゲームが好きな人はね、割とあれだったんですけど、うん、なんか結構もっとシンプルな方が、映画がスコンとくるのかなとかって思ったりもして、
うん、
だどっちがいいのかなって、我々の絵としては俺気に入ってんだけど、なんだろうな、ごちゃごちゃしすぎてもそのブースのあれが色とか使い方とか、
うん、
他とのブースの差とかがあったりして、なんかね、そういうのがあった。パンフレットもね、表紙が俺クソ高い感じなんですよね。もっとおしゃれな風に、まあ、デザインできないわけはあれなんだけど、もっと今風のデザインだったらもっともらってくれたのかなとか思ったりして、
僕もなんか最初その自分がお客さん立場で歩いてみたんですけども、うん、やっぱり自分の好きなテイストに目がいきますね。
まあそうだよね、
だからあんまりなんか凝ってるとか凝ってないとか、
限りか、
なんか立体物があるとかなんかっていうのって全く気にならないですよ。
結局そこですよね。
そうですよね、好みになっちゃいます
ね。だから前も話した感じなんですけど、やっぱり手に萌え系っぽい感じの袋持ってる人はやっぱり見る気しないですからね。
ああ、そうですよね、
そう、そういうのを求めているから。
確かにそうですよね。
その人たちに必死にチラシ配ったところで、まあ、もしもらってくれたとしても絶対来ないだろうな
っていう。確
かに
そうですね。
萌え系でも今回萌え系つかなかったね。どこかなんか絡まってたの。
僕でも隣の、左隣の人が、
あ、そっち
です。萌え系じゃないけど、割とその、なんだろう、いわゆるさ、ピクシブとか、うん、そういう系の、でも、ちゃんとすごい職業としてやってる。その向かいの人が、 あのヴァンガードじゃないかな、カードのアートディレクションとイラストを描いてる人で、
すごいね。
でも超若くて若い方で、あのちょっと喋って最後の方ちょっと喋ってる。
そういう絵柄もやっぱ需要はかなりありますからね。
そういう人たちはもうそういう人たちの、うん、あの仕事が、
いやバックラの方が少ないんじゃないか、シェア的には。
そっちの今主流、そうだよね。
だからそっちとかのすごい、だからそういう人たちはもらってこなかったね。でも そこにはいなかったけど、1日目とか、うん、カッコみたいにいなかったけど、あ、しかも入れてたもんね。あの
なるほどね、なるほどね。
書けないですか、そういう感じのイラスト。
プリキュアみたいなのを描いてくれって言われて、プリキュアに似せたイラストを描いたことあるけど。
よかったです
。何がですか、
出来としては。
出来としてはまあ普通。
でもよくいけた、俺無理だな、
無理だな、
絶対無理だな、
見せた、
描けない。
でも頭身もやっぱりちょっと近づけて、でも俺プリキュア今も描こうとしてる間、娘とかの見たりしてるからもっと上手くなってる。
僕らが見たら沼田さんの絵じゃないって言います。
と思う。
あー、すごいです
ね。すごいね。
それも出してみたいんで。
いや、
いやだ。え、だからそういう需要もあるっていうところが。
いや、そんな絵描きたくないもん。
やっぱそこなんだよね。
え、でも金の亡者じゃないですか、沼田さん。
それはあんまり単価安く高くないし。
もうじゃ
だってもう
亡者は否定した
い。受け入れましたね。
亡者じゃないけど、亡者って言ったら王族の方が亡者だからね。実際はね、
何振り構わずでも金さえ手に入ればどうでもいいぐらいの。
いやいや、俺違うよ、金さえじゃないよ。
あ、違うんですか。
うん、コスパがいいものはいい。
うん、
だから旅行とかもコスパがいい。だからこれそんなに今まあお金はないけど、その旅行を計画するとかすげえ楽しいかも。なんだよ、別にあればあるだけ嬉しいけど、手持ちのお金でこんだけのコスパのいい旅行に行けるっていうのが楽しみでもあるので、そんなにまあ別にすげえ金は欲しいってほど金を実は俺そんなに求めてなくて、求めてなくてって言ったらまあでっかい仕事したい。
コスパってことですね、全て何事も、
うん、
でも
そのコスパってことも、だから羨ましいと思うよ、小野君。そんなにあこの仕事ですげえなと思って純粋に思うけど、
そういうと本当に語弊があるんで、言い方がどんだけ稼いでんだよみたいな聞こえ方があるから
。いやいや、もうそういう聞こえ方しかしてませんから。
それが
だってバラストで今一番稼いでるのって、
そんなわけないじゃないですか。そんなわけない
っていうぐらいでしょ。
いやいや、もう全然です
よ。そうですね。じゃあそういうことにしておきましょう。
意外なんです。
何が？
で、沼さんが、うん、だからあえて稼いでないんですよ。コスパ良い生活がしたいから。
いや、あえて
忙しくなったら困るっていうのはあるんですから。
忙しくなる。いや、でもそんなに、いやいや、分かんない。そこまで考えてないけど。
プリキュア見たいですね。
さっき。いや欲しいよ、仕事は欲しいけど、でも自分のなんかあの絵柄じゃない絵を無理くり描いて安いやつやるんだったら別に。
それが無理ちゃん、もし安くなかったら
やるよね。やるよね。ただ俺その系統だったらもっと上手く描ける人いるよね。
ああまあまあまあまあ、まあ、
ね、もっとなカンナさんだったりとかさ、多分そっちの頼んだ方が多分絶対上手く描けるから。女性の方を変えた
ら、そうだね。
いや、でも分かる。だからこそ僕らってその一つのテイストしか書かないですよね。
ああ、
まあ、まあ、そうですね。
ですよね。何でも書いてても、
うん、
まとまらないって思ってるんですよ、多分。
そういうレベルの人とは渡り合えない。
そうそうそう。だから自分のテイストに合う人しか。
そうだよね。
っていうことです。
自分の土俵で勝負してないって無理だもん。
だからこそなぜか沼田さんには。プリキュア描いたし、
大野さんもプリキュア
描いたそういうポリシーがあるのになぜプリキュアに行ったのかみたいな。
いや、まあ頼まれたから知らないんだろうな、俺で出すこと思ったけど、まあいいや
と思って。なんかパッと沼田さんのプリキュアを目で想像できますもんね。それじゃないプリキュアが感じないから、すごい見てみたいですね。
ちょっとビックリマン風とかプリキュア風とか、
あ、
そういうのは 書くの楽しいですよね。そこまで中止しないといけない。
いやもうなんか自分のテイストじゃないのを書いてくださいって言われたら僕やっぱりもう断りますもんね。なんか高くてもうなんか嫌だなと思います、ね、
あやりきれない
ですよ。でも本当悩むんですけどもなんか納得させれない気がしますね。
あすごい
なんか写実的 な, なんかこういう 線画でなんか
やりきれるかって話だね。
例えば書いてくださいって言われるとするじゃないですか。なんか写実的なものみたいな風景が例えば来たとしても断るかもわかんないですね。
実際来たことあるんですか。そういう
ないです。
じゃあないです。
あこれからもないって。
なかったオゼックがかなりあれじゃないですか。オゼックの絵は誰も描けないじゃない
ですか。世界観すごいよね。まず
誰でも描けるでしょう。あんない
や、
かけない。いや、全然そんな思ったことない
ですよ。世界観持ったもん勝ちっていうのもあるしな。
例えばなんか僕がたまに言われるんですけど、ちょっと癖がある爪をちょっと押さえてくださいみたいなこと言われます。
もっと可愛らしくとかそういう意味ですか。なんか毒を抜かしてくださいとか言われることありますけどね。ああ全然、はい、分かりました。そういうのは書けるんですけ
ど、それはあれ
絵のテイストをどうのとか言われたことないですね。
なんかもうちょっと普通に書けますかみたいなこと言われること
ある、
うん、ある。普通
って、まあ、俺も定義がないけど、うん、
ないですか。
大体その R25 パターン、あの豆みたいな顔の似顔絵もそうのパターンと、小田急とか妖怪本を描いてる絵のパターンがあって、まあ、どっちかだよね。だからもうなんだろう、ちょっと本当にディフォルメされたイラストか、割ともなんだろう、何でも違う、あの教科書じゃないけど、参考書とかにも通用するように2パターンぐらいあるから、うん、まあ、どっちも混在してるけど、こっちの方が好きですねって言われたら、まあ、そっちを書くかな。
2パターンあるからどっちかに触れる。
あいいです。
1パターンしかない。
1パターン
しかない。なんか言われません。
まあいろいろ言われるよ。
いろいろ。そう考えると他の人でもいいんじゃないかなと思ったりとか。
そっちが欲しいんだったらねっていう話ですよね。
だからその辺がなんか、
じゃあそっちの方が欲しいんじゃないかなって回してくださいよ。
あとさ、昔いやちょっとあれなんだよ、見積もり出して安すぎると怒られたことある。
ああ、
で、あっちに金額提出されたもん。これじゃちょっとダメなんだ
よ。それいくらで提出する、いくらになった
の。いや、ね、なんかね、イラストね10点ぐらいのなんか子供の食育に対するどのこうのみたいな、なんかやつだったんですよ。で、まあまあまあ何の気のないなんか人がいてなーなーとかやってるやつの話できて、それでまあそれ大体書いたらいくらぐらいですかみたいな話できて、それでね、一つまあ大勢的にそんなんでもなかったんだけど、やっぱさっきの話じゃないけど3000円から俺ぐらいで出したの見積もり。 1.3 万最近もないから
言っちゃっていいんですか。
ああ、それ全然 OK。 そしたら安いって怒られちゃう。どういうつもりで3000円って言ってきてるんですか。もう怒られて、あ、すいません、ちょっと周りに合わせるようにすいません、1万円にさせてもらいますか。いや、ありがとうございますみたいな。
周りもね、他の
人もいや、高かったんだって。で、結局落とされた理由、まあ、受注できなかったんですよ。落とされた理由が、さっきの A じゃないけど癖がありすぎますって言われて、なんだよ、だったらみたいな。癖があって、ちょっと子供を見た時にその内容に入っていかないんでって言われて、もっとさらっとした方がいいですよ。もう俺怒られそうばっかりじゃねえかみたいな。最初から全部怒られてばっかりやろ。なんか
いや、最初から、ね、じゃあ入れなきゃいいのに。
まあでもちょっと反面勉強になりました。あんまり予約してもダメなんだっていう。
いや、でも分かんない
です。分かんないよ、いくらでじゃあ出せばいいんだよみたいな。今度高く出したら怒られるじゃん。
値段はクリエポでも聞かれませんか。これ
もう多いですよ。
イラスト1点いくら、4コマだといくらって言って聞かれたら何て答えます。
でもう結構聞かれませんでした。
聞かれた。
へえ。ああそういえば思い出した
、なんかな、もうなんか初日とかはなんかちょっと気負ってちょっと安いって言ったけど、なんか俺それでやるのかなって思ったから。
何で書いてくる人いますよね、なんかね。ワンカット5000円、5000円で、4コマはみたいな。確かに、記憶ありますね、そういう人。
基本的にはもう答えないようにしてるんですけど。
あ、そうなんですか。も
う、ユーキュさん次第で、みたいな。
え、それでも、大体やったことあるの分かるでしょうって言われて。
言われた場合は、一応まあ答えましたけど。
それは、どの程度、まあ、これか、これか、これか。
何によ
超竹梅で超竹梅
それは
何1点減らすと1点
でも竹ぐらいが大事だ。
竹ぐらい、
竹ぐらい
だよね。超
言っちゃったらもう
ね、あ、超じゃない、誰か梅を言って
しょ。竹と梅の間ぐらいがいつもあのやらせてもらってますぐらい、
うん、はいはい、だからショーとか言って、あ、もう大野さんなしねってなったら嫌だもん、
そ
んなの。だ
からそこは、なんかショーになってた場合にそれが殺到したら自分が辛いわけじゃないです
か。辛いね、そうだね。
ショーは一番いいん
だよ、偉いからね。
そう、バイが、
そう、バイが一番、うん、バイが、バイ
間違えた、逆だ。
だから竹でいいんですよ、
竹、うん、バイだ、
竹、うん、バイ、
そう、バイバイバイバイバイ、
竹ショー。
あ、畜生の、え、
あ、畜生、
え、じゃあ畜生、
あ、そう、畜
生、
え、上ってこと、
小畜、小畜で、
小畜の間、
あ、そ
うでしょ、
あ、そうなんですか。
え、ここと、この間、
記憶記憶、
あ、強気やね、意外と。でもそれぐらいだよね。
それぐらい、だから普通になんか、うん、ああいう場ではちょっと強気に、
うん、行った方が
いいのかどうかわからないけど、
でも小でもやるでしょ。あ、じゃあ、
バイでバイでも、だからやっぱりその、
媒体によったり、
媒体によったりとか、その、ね、あのメールで相談させてもらったりとか。
じゃあ畜生は畜生ってもう1200円と
かなんかやっぱそこに来たら
畜生の言葉を作りました、今
畜生なんかガキガキガキガキ
ベタキに放送禁止用語だけど、まあ、そういうあれね。
なんか難しいですよね。言いたくないですよね、やっぱり。
うん、
今ちょうど野松さんがそういうところにいるわけですよね。
あ、さっきのあれだよね。
中小の話。
中
小の話を。いや、断ろうかな。いや、ちょっとした量だったらいいんですよ。まあ、10点とかだったら。
さっからね。
まあね、それがね、もうね、ね、他の仕事に圧迫されるから。純細野君とか、ムック君にも聞いたけど、それは断るだろうっていう。
でなおかつそれで直しが多かったら最悪だよね。
最悪
ね、もう
あの失礼になるからね。あの向き合えないから。
そうなんだね。
そうだね。そういうとこって修正なぜか多いですね。
あ、じゃあもう割り合わん。そうだよね。まあ値上げしてくれるんだったら ね、
ね、
いいからね。
とある勇気必要ですよ。なんだろう、俺そういう案件2件ぐらい見てんだろう。2件ってこと今年に入って前にもなんか相談してマジかよ。
でもほらなんか交渉して上がるときあるじゃないですか。それって怖いですよね。怖いっていうか、でも何もやんなかったらもうそのままその交渉結構な幅があるんですよ。だからです ね、規定があるわけじゃなく
出せるんだみたいなことありますよね。
そうですね。
だたまにそういう交渉してあげてもらって、
はい、
実際でもなんかラストが出すときに行っちゃった手前これで聞いてもらえたらどうしようかなって思うんですけど。
そうです、難しいですよね。
まあ、そういうわけでですね。
どちらも急に。
いやいや、だいたいほら、あの聞いてくる体力があるから、なんか。
そうですね、こっちもちょっとだらけてます
。40分を超えるとあの聞くのがもうあれ、うん、あの45分っていう数字を見ただけであれも聞くのやめようみたいな、あの残り時間みたいな、まあ、ちょっとぼちぼちこの辺で、
はい、
何か告知とかあれば。あ、じゃあ大関さんに最後にあの 脂肪の注目してる、あれワンポイントでも。
沼津さんから言われたとも今から言おうと思ってたんですけど。今週日曜日から名古屋場所が始まるんです
か。ね、多分ね、1ヶ月先ぐらいなんです。
あ、そっか、
結果が出てるね。結果が出てるから
、一番合わせていいんだ。残念だ、そっか。
あの、西さんの書いたハサミハサミ。
そうですよね。あ、じゃあ、今言ったことが、もう結果の後に出る可能性があるわけですよね。
あ、赤っ端書いてる。
はいはい。いや、あの、熊本さんたちなんかあのおもころで言ってたのは全て外れてたみたいな話をしてたと思うけども、はい、いや、一概にあれ、あんまり外れてなかったんでしょう。あ、言ってたやつも、あの、一番、この人おすすめって言ったのが5勝10敗だったんですよ。
5勝10敗
巻き込ん
でますね。千
代翔馬って特別ひどかったやつがいて、もうね、もう2日目ぐらい胃が痛くなって
お前何じゃんと。
だから他の言った照ノ富士とか正代とか言ったんですけども、それ12勝3敗とか、うん、結構好成績、正代10勝5敗とかで良かったりしたんで、名古屋場所は稀勢の里っていう横綱の人が先場所休場して、また今場所も休場するかなと思ったら出るらしくてですけども、まあそんなに先場所怪我もしてますから、そんなになんかまだちゃんとできないような感じなんで、あんまりまあよく優勝とか争いにはないのかなと思ってるんですよね。
なるほど、
はい。
あれ肩の調子的には戻ってるの？
いや、戻ってない。
戻ってないんだ。
で、あの同部屋で高安っていう、あの今度大関になるんですけども、同部屋で頑張ってて、高安がその怪我してる稀勢の里に勝てないんですよ。もうこの時点で高安もそんなに調子は良くないなって感じがするんで、
そう、
もう稀勢の里も高安も
消えたと。
そう、僕の中ではあまりない。
あ、
そうですね。で、僕のおすすめの照ノ富士っていうのがちょっと怪我がまだ長引いてて、うん、先場所12勝3敗っていうちょっと残念な結果になったんで、ちょっと優勝争いするかなと思ったんですけども、
12勝3敗、
あ、そうなんです、
まあ、でも勝ってますよね。
そうなんですよ。でも今回もちょっと怪我が長引いてるみたいなんで、優勝争いできないかなっていうことで、どんどん消去法でいくと、まあ、残念ながらまた白鵬が
まだまだなんだ ね、
ね、また優勝するのかな。まあ、鶴竜と春馬富士もまあさほどかなって感じがするん で、 で C っていうならば、今回ちょっと大関取りになった玉鷲ってモンゴルの出身の人がいるんですけども、まあこれもまあちょっと大関の足がかりのところに入ってくるかなと思いますし、新たに三役の入ったその出てこない。
すいません。
そう、なんとか山。あ、もう一人だ。そうそう、あの、今回関脇になった人がいるんですけども、あ、出てこないな。そう、その人、
うん。
その人が優勝争いに入ってくるっていう予想なんです
か。あ、ちょっと可能性はないけども、頑張ってほしいっていう。分かって、
なんか競馬的に二重丸丸三角みたいな感じで言うんであれば、どの順番？
あ、もう当然もうね、今の話だったら白鵬が二重丸で、
うわ、
もう 1.2 倍
三勝っぽいよ。
もう次だったらもう2桁いっていいと思うんですよ。もう10、
そんなに
倍ですか。
はい、そうです、
あの人の強さってすごいと思うね。
そうなんだ、胸硬い。
そうですね、今回はでもそこに入、次に入ってくるので言ったら、まあ、春馬富士が 6.8 倍とか、鶴竜もまあ怪我して休場したからですね、もう 9. 点何倍で、稀勢と、稀勢の里と高安は僕はないって言ってるんで、それはちょっと無視させてもらいますけども、その次にもう優勝争いってなるともう本当厳しいんですよね。そっか、もうそれほども下は優勝争いできないからですね、
この3人ぐらい。
そうですね、もう普通に横綱3人ってことですね。
これが流れてくるはもう結果が分かってるってことは、じゃあもう断言してもらっていいですか。優勝しましたっていう。
でもベタになると白鵬が優勝しましたでいいと思いますよ。もう、
ま
あ、全然面白くないんですけども。はい、すいません、今調べたら御嶽海、忘れる、山じゃなくて御嶽海ですね。 で受賞とかしたら、
ああこの地獄みたいな顔、
そう御嶽山って昔噴火した山の近くの御嶽を御嶽海って言うんですよこれ。そうですね。あと裏っていうなんかちょっと面白い力士がいるんですけども、あれが上位に上がってきてるんで、もしかしたら横綱と初めて当たるかも当たらないかもぐらいのところで、
あれそこで欲しい、あの人あれ幕内に入った、
あもう入ってるね、もう先場所すぐ勝ち越して今5枚目か4枚目ぐらいですよ。だからちょうど上位と当たるところに来てるんですね。
伊藤さんも、
いやもう先生ですか、あ お相撲の師匠ですか、
一緒に両方もあの見に行ってもらったこととか、いや全然そんなことないです、
相撲師匠
さんと一緒に、
そこそこ、その後はもうちょっといろいろ独学で、裏っちゅうのはなんだっけ、あれなんだなんだっけな、ニュース番組で前やってて、あのまだそんななる前になんかあのアマチュアでずっとこれ何々っちゅうの何か分かんないけどやってて、なんかすごいのがいる、そうすごいのがいるっちゅう、
プロレス技みたいな、
うん、
あのちょっとアクロバティック
な、うん、
筋肉バンドだけで、あの重い樽を投げるや
つ、あ、こんな感じです、
この沼田さんの興味のなさと、この早くいつ終わろうかっていう、この45分が何だろうって言っちゃって手前すいません、
どうしようかな、
はい、
でも多分今回撮ったやつの最初の部分とかしょうもない話しかしないと思うから、
はい、で相撲嫌いな人は
もう相撲のところから見たらいいぐらい、
いやいやいや、
あそうですね、
そしたら大関さんのまたおもころへの営業に繋がる、
鼻向け鼻向けじゃないよ、なるから、
でもお相撲はちょっといろいろ大関さんから教わってること多いんですけど、やっぱ一回ね見ると変わる世界観が、
あ
生で思ってることと、
うん、じゃあ
変わる、
一回お出来さんとあれ
で、もう
じゃあツアー行きます、ちゃんと撮りますよ、もうそう言ったら現地撮りますよ、もう証拠として、ね、
本当ですか、
証拠
でもね、まだカットできる、
はいカット、
もう今ですね当日券が取れないんで、
やっぱそうなんだ、
2000円で行けたところがもう
マス席を割るといくらなんですか、
一人、まあ、1万円ぐらい取られます、
はい、行かない、
そっか、でも僕あの最近というかちゃんとは相撲見てないですけど、小学生の頃かな、なんか読書感想文的なやつでなんか本をこう勝手に読んでその感想みたいなの出さなきゃいけないみたいな宿題があった時に、うん、なんかしないですけど相撲の力士が乗ってるっていうだけの本を買って、
はい、またすげえな、
それを題材にした、題材というかしたんですよ、はいはい、その時誰かな、
千代の富士とかいるんじゃないですか、
千代の富士とか行ったかもしれないですね、いうでその48点とか書いてあって、
はいはい、
あこんな技があるんだとか、
はいはい、
だから見てて写真も一人一人ちゃんと1ページずつ
撮
ってて、そんな興味はなかったんですけど、でもそれ見てたら結構面白くて、でそれが今の生活に何か役立ってるかって役立ってないんですけど、それに関して決まり手っていっぱいあるんだなと思いましたそんな感じの
まあこんなにあるんだ、
いやいや、なんかそうですね、今話しててすごい濃い線がある気がしたんですよ、大野さんのメガネってちょっとまあまあ聞いてくれてるな感があったんですよね、
そうそう、ちょっと沼田さんにちょっとね相撲のね良さをね、
そうそうそう、
分かってもらいたい、
いや沼田さんも力士名からですね、うん、全く分からないからですね、
なんなんですか、
なんまあ青木がこっちにいればこっち
に確かに、
はい、いや分かんないけど、
はいはい、
あれどうしてこういう勢力になってるんですか、やる気でね、
でも相の手はもうちょっとですね優しくしてほしいですよね、
いやだってもうあれでしょ、
金の話だと前のめりになってくる、
いやだってもうあれでしょ、
青木さんその相の手はもうちょっと優しくて言われてくれますよ、
オフィス君ってあのおもころのコンテンツなんでしょ、だからこっちでやる必要ないんじゃないかなって今思ってて、だってまた次の次回なんかやるでしょ、
いやもうそんなことないですよ、
まあまあまあね、
はい、
ここは何度も吐き玉に走ってきたら吐き玉に
走ってきたらいいね、吐き玉に走って
きたら、白鵬が優勝ってことで、
優勝しましたね、
すごかったね、すごかった、うん、
けないから。はい、じゃあ以上です。
ありがとうございます。ありがとうございました。
Harold!